ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田類53世です、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、もう8月も、真ん中を過ぎまして、もう夏休みとかはあと、数週1、2週で終わりということですね、ようやくこの平和な日常が戻ってくるというか、本当にもうね、学生なんかに休みいらんからね。もう親の金で勉強しとんねんから、ずっと勉強しとけやな、あんなもんキャッキャキャッキャ言うてね、えもうこっちは普通にいろんな電車や車やなんや言うてのんのにはね、もう我が物顔でもキャッキャキャッキャ言うて、おじさん丸出しのオープニングですけどもねいやそうなんですよ、8月の真ん中ということで、ちょっとね、今年入ってこのお知らせが多くて本当に心苦しいんですけども、8月の24日に角川文子さんからいや、その顔芸はおかしいよ俺がこの話始めた時にまたかみたいな嫌そうな顔するのおかしいですよ。
また続くのがこれ、
あなたがついてきたパーソナリティが新たな告知をしようとしてるんですから、もうむしろおとか、
また始
まった喜ぶ感じじゃないとおかしいでしょあんた、なんですか。8月の24日にですね、角川文子さんから引きこもり漂流記完全版っていうのが出ます、文庫本で、これね、まあ、一応ちょうど3年前ですよ、マガジンハウスさんから引きこもり漂流記出させていただきまして、まあ、私が中学2年から20歳手前まで引きこもってたみたいな、まあ、その陰気な話をですね、ちょっと自叙伝的な私小説的に、書き上げた、
あんまこねくってない
です、あんまりこねくってないやつですいや、だからもうやらしい話すると、こねくった風に書くと損やなと思って、わざとこねくらなかったやつですね。
淡々と
これはね、淡々とまるで小学生が書くような、気持ちはよ、気持ちはなんか小学生が書くやらしい、やらしい、よりやらしいやつなんです、あれはね。で、3年ぐらい前出させていただきまして、ほんで今年2018年8月の24日にですね、なぜか、マガジンハウスで出したものが、僕はちょっとそういう出版界のルールはよく知らないんですけども、マガジンハウスから出したものが角川文庫から出るという、文庫本になって、
文庫という
なんか、680円とかなんかそんな感じだと思います。で、これは結構もう大幅によくね、なんかその過去に書いたものをもう一回何かの形で出す時っていうのは過筆修正いろいろしましてなんて言いますけども、本当に結構大幅に過筆しておりまして、かつ修正もしておるという、なんでちょっと今の段階でその過筆はともかく修正をしてますから、今の僕が修正してますから、若干こねくりが入ってます言えなかった。あと表紙は小山健さんという方にマガジンハウスさんから出させてもらった時も書いていただいたんですけども、今回も小山さんが新しく書いてくれてるという、
これは完全版、
この表紙が結構なんていうんですかね、まあこんな言い方したらあれなんですけども、女子供に受けそうな非常に可愛らしい、表紙のこのイラストとなっております。非常に手に取りやすい、サイズ的にも小さくなりましたし、非常に手に取りやすいということで、ぜひ皆さんお買い求めいただけたらなと思います。8月の24日、角川文庫さんから引きこもり漂流記完全版、出させていただきますんでよろしくお願いしますということなんですが、このメールあまり読みたくないんですけどもね、ラジオネームスプリングウーマンという、我々の中では狂ったように狂ったようにハッシュタグ一発や帯でつぶやき続ける男という、もう最近そのちょっとネタが言うことがなくなってきたんか分かりませんけども、そういうつぶやきの後半が大抵ストレートに悪口なんですよね彼は、ブスな嫁にどうのこうのみたいな やかましいわというね本当にストレートに悪口になっちゃってるという、そこはちょっと俺は改めてほしいなと思ってますけどもね、うん、でも頑張ってつぶやいてくれてるというラジオネームスプリングウーマン。 NHK クローズアップ現代で男爵様が引きこもっていた時代について特集されていましたね。ん？そんなことはないでしょう。
まあインタビュー、
そのだから ネットの記事みたいなんで上がったってことでしょ、うん、男爵様の経験談がものすごく心に刺さりました。他にも中川翔子ちゃんとかね、なんか同じような感じでインタビューを受けてらっしゃいましたけどもね、実はというと、うん、私だからここがもう読みたくない、私スプリングウーマンも現在引きこもっております。うん、でこれはあんまりタレントさんにいないと思うんですけど、こういうこと言われても俺知らんがなとしか思わない寄り添う気はあんまりないというね、わかるでということしか言えないですけども、振り返るとこの生活もあらもう8年くらいになると、だからもう暇だからあんなにつぶやいてたなお前どうりでおかしいと思ってつぶやきすぎると思ってたよ俺は。一時期は笑いの仕事に就きたいなと手始めにオールナイトニッポンなどにおネタを投稿しておりました。でもともとメジャーリーガーなんですからはね、何回か読まれましたがほら読まれたんですよ、実力のなさを痛感する日々を過ごし諦めました。ですが最近この番組に出会いネタを投稿すると読んでいただくことで頑張ろうという気持ちが湧いてきました。
すぐ読まれるから
てめえのリハビリのためにやってんじゃねえんだよ正直大量のネタを送っているのが注目されて読んでいただけていると思いますが、いやそんなことないよ、宇野 T さんはそんな甘くないですよ、うん、ちゃんと面白いなって、まあ宇野 T レベルの面白いなですからね、まあ面白くない可能性もありますけども、私の人生をリセットするためのリハビリだと思って本人自覚あんのねお付き合いいただければ幸いです。ちなみに男爵様の著書引きこもり漂流記ですが読んでませんし購入もしてません。今度完全版が出るということでね、いいタイミングなんですこれはね、ということですけどもね、もう8年も、引きこもってらっしゃるということでね、まあちょっとごめんなさいね、僕ごときには何もできませんけどもね、僕が何か一言ポロポロポロっと何か語りかけたらその人の人生が好転するようなね、そんな魔法の言葉僕は持ち合わせてないんで、
無駄だった
って、ね、もう完全に無駄でしたからあれは、はい、いいじゃない無駄でもいいじゃないかって、無駄だったと言ってギョッとする、いやそんなことないですよという無駄を認めようとしない風潮っていうものが息苦しいんじゃないか、クローズアップ現代ね、そういうことを言ってる。あんまり茶化すやつじゃないんですよ僕の仕事すべてを宇野 T さんがいじれると思わないでくださいこれはお触り禁止です。このネタは
ダメなんです
かこれダメです、これ真面目なやつですから、
クローズアップ現代
はダメ、これはダメですね、ということでまあまあね、まあ8年ね引きこもってらっしゃるということですけども、まあとりあえずじゃあうちに集中してもらっていいでスプリングウーマンに朗報なんだけど今日僕がここに来たらまあその宇野 T さん宇野 D さんそしてプロデューサーのとしみつくん、みんながどんよりしてるなと思ったら、文化放送のサーバーがぶっ壊れていやもう寝耳に水とはこのことですよ。まあ寝てはないけど寝耳に水で思い出しましたけど今日スタジオに来たら机びちょびちょだったんでしょう声優の野郎ですよ、
いつものスタジオ、
はしゃぎ声優が我々の前にこのね座敷路を使ってる、はしゃいだ声優がここで水鉄砲でキャーみたいなもう何にも思んないやつをあれは僕流しそうめんの可能性もあるなと思ってますよ。
夏だから
ね、ラジオで流しそうめんして何が面白いねんいう話ですけどもね宇野 T さんが今座ってらっしゃる机の辺はびちょびちょだったと、で僕が座ってる辺はベタベタだったという、このびちょ&ベタの何ですかこのグラデーションは、とにかくね本当に基本的なことですけどスタジオは綺麗に使ってほしいというね、なんで声優は ここでなんか喋りがないから、喋りがもうよくあるラジオでよくあるんですよ、脆弱な腕しか持ってないタレントがラジオやるとスタッフがもうてんてこまいになっちゃってなんか知らないけどわけのわかんない企画ギャーギャー言ってりゃラジオ感が出るわというね、あの企画で尺を埋めようとするんですよ。そのせいでここがビチ&ベタなんです。だから今
ね、いろいろ入
ね、え皆さんから大切にいただいたメールがというところがさっきのサーバーの話なんですけど、サーバーがぶっ壊れたらしくて、あの皆さんが いくつメールを送ってくれてるか分かりませんけど3枚しか出せなかったっていう報告がそんなことあります？
もうこれ以上出せなかった
です、ね、もうそう3枚出したら、うん、もうサーバーが、うん、ガタガタガタガタガタガタガタブワフって言ってもう壊れちゃって、あの
新着が一切見れない。
それ なんすか、どこの人気者がサーバーをダウンさせるほどのこのみんながこぞってメールや電話やみたいな、そういうことがあったんですか、うん、ただ単に自然に壊れた、
壊れた、
自然に壊れた、うん、はあ、寿命ですか、分かりますサーバーの寿命がね、家電は大体10年やって言いますけどサーバーは何年ぐらいなんですかね、分かりませんが、
10年ぐらい、
脆弱もうやめちまえよラジオそんなさ、全国ネットの番組もいっぱいある中で3通出してボワンってなってまうようなサーバーで無理でしょう。
あと2枚です、
あと2枚。なんで今スプリング3枚出せたうちの1枚を今スプリングだから、この3枚のうちにスプリングも入ってるんですよ。あんた運があります、ラッキーボーイですこれは、ぜひね、引きこもってる時間を有効に利用して僕のように無駄だったと言わずに済むようにですね、有効に利用してメールをどんどん送っていただきたいということで、まあ、本当でなんか机の上に置いたメールをスッて滑らそうとしたらなんか引っかかるね、なんかこう べちゃべちゃっとこう、なんなん、摩擦ケースが、机の摩擦ケースがもうすごく上がってるこれ、うん、いやすちゃんと きれいにこう拭いて、最後にアルコール除菌のやつちゃんと拭いてからで熱いんすよ、何これもう何これもう何この湿気水分と塩、さっきまでここ水没してました
むしむし
さっき昨日これ収録時点からですけど、昨日来て台風13号になりましたけど、窓開けてたんですかこれは。13号の雨が全部このスタジオにだけ入っちゃって、ようやく今引いた直後に僕が来たみたいなことなんですかこれは、よくわかりませんけどもね、ということで、例によって、まあね、全く快適じゃない気持ちと体でお送り、ジメジメとお送りしていこうということでございますね。早まで9月の22日お昼1時から新宿ロフトプラスワンさんで行うネタ目男7、まあ、あとまあ一月ちょいということなんですけども、チケットはもう完売したということですね。これはそれはラジオネーム人生のピークは小6という男爵様、大変です、開催1ヶ月前なのに妬み男のチケットが完売したようです。いやもう最近そうよ、そうよね、まあ、そんなギリギリまで残ってるって、ね、まあその告知から開催耳くそほじってんじゃねえよお前だよ、まだ俺が来る前に耳の穴はかっぽじっとけよいや本当に態度悪いよ最近次はロフトプラスワンではなくもう少し大きい場所でやってみていかがでしょうかという、まあ、我々にはキャパが限界ですけどもね、でこれでも2枚読んじゃってるまああと1枚しかない
いけるかなこれ、
しかもあとの1枚はなんかちょっと政治色が強くて読みたくないということでございますね。妬み男セブンは、まあ、完売させていただきましたと、いうことでございます。まあ、ちょっとまだ中身は決まってないですけども、ゲストの方はね、前々回がジョイマン、前回がハローケイスケさんということで、まあ、一発屋芸人列伝、新潮社さんから出させていただいておりますけども、で取り上げた芸人さんがここ最近続いてますけども、もういいですか一発屋芸人さんは。
ハローケイスケさんがね、もう最後っぽかったです、ね、
まあまあまあまあ、まあ、ハローケイスケさんも面白かったですけどね、うん、ちなみにあれご覧になりました、東京メトロ の銀座線とか丸の内線とか日比谷線とかに一発屋芸人列伝の広告ボーなり知ってます、ドアの脇のとこ、うん、プシューってこの開くドアの脇のとこね、大河なんかいろんな宣伝のこのやつあるじゃないですか、あれツインスターっていうらしいですよ、初めて覚えたけどツインスターっていうポジションらしくて、そのうちの一個が黄色いなんか広告ですわ、一発屋芸人列伝っていうね、カズレーザーが絶賛っていうね
後輩
が、ここに来てど後輩の力を力を借りるもんね、俺何も言ってないんだもん、なんならカズには本も何も渡してないんだから俺は、いや本当に、というかカズそういうの嫌いだから、あの子こういうの嫌いだから本渡したりしたら俺軽蔑されちゃうと思って出した時も渡してないんだもん、 そしたらなんか勝手に買って読んでくれて、出色の名著ですってなんかインスタに上げてくれてね、まあ僕はすぐさまそれをリツイートしましたけども、そういう、あ、まだご覧になってない、
生では見てないですね。
宇野 T さんの場合は何ですかね、本当は見てんのに俺のため、俺の手前なんかこの俺のことをライバルだと思ってるからちょっとその部分があるから、ちょっとライバルだと思ってる部分があるから、チッて言ってもうでも見たって言わないでおこうっていうジャッジをする可能性があるんですよ、あなたの場合は。小さい男ですよ本当にもう、もうしばらく多分やってると思うんで、あの見たら、あの本当に誰にも迷惑がかからない状態であればね、まあ、ちょっとパシャッと言っていただくことも、ツイートをしていただくことも可能です。本当にだから周りに誰か人いたらダメですよ、これもう絶対、これはもう絶対です、トラブルになりますから、そういうのが全くなければ、あの全くその車両に人が乗ってなければ写真を撮っていいですけども、まあ全く人が乗ってない車両に広告打ってても何の意味もないというねジレンマがジレンマがありますけども、これはね、まあ適度に、節度を持ってですね、ちょっと拡散にご協力いただきたいということでございます。今週も特にコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。鳥だ、飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。あのこの間、茨城県、うん、なんか茨城県の結構上の方だから、まあ、あの東北寄りの方のなんか日立とかあれよりもちょっと向こうぐらいのところで営業ありましてね、まあ、やっぱりこれ夏になると企業パーティーの話は減って、この野外の営業が増えて、うん、お祭りなんですけども、行ったんですよ。で、まあ、まあヒゲ男爵でしょ、うん、ほんであの雷ね、
雷地元だから
地元っていうのもあるやろね、うん、ほんであの神奈月さん、神奈月さんの営業は本当にもうこの世界入ってから、まあね、もう何度も何度も拝見させていただいてますけども、もう凄まじいですねやっぱりね、あのこの構成の妙といい、もう何でしょう、この客をモノマネで客をねじ伏せていくというね、もう最終的にはやっぱ無党になりはって、だってもうあんなの男のおじさんしか本来受けないやつじゃないですか。まあね、もうテレビでもう有名なネタですから、まあそういう意味ではね、女子供もわあテレビで見たやつやというリアクションありますけども、本来的にはやっぱこの中年にしか受けないはずのネタなのに、もう最終的にまあ20分30分ぐらいやってらっしゃるんですけど、最終的にはもう会場の老若男女が全て夢中で無党コールを、ムーターはムーターはってそこまで持っていくというのはやっぱもうまあまあ当たり前なんですけどもね、もう前から重々それ分かってるんですけども、素晴らしいなという、いやだからなんか今その営業といえば、まあ僕も一発芸人列伝に書かせていただきましたけども、まあ鉄友さんみたいなイメージがね、まあ世間的にはあるじゃないですか、おそらくね。いやただ神奈月さんとかもう何十年もそれ以上にいろんなとこずっと回ってらっしゃるわけでしょ、うん、で本当にもうだからそういう意味では営業王といっても過言ではないんじゃないかという、うん、もう最終的に武藤選手のあのツルツルのハゲヅラみたいな被って、うん、でまあその格好も全部してるんですけども、うん、どうもありがとうございましたって僕らがまあちょっと司会っぽいこともしてたんで、うん、舞台にバーって上がっていって神奈月さん見たら本当に試合後の武藤になってましたもんね汗びちょびちょで被ったちょっとツルツルのハゲヅラが汗でちょっとスケルトンに なってるぐらいの、いや本当にもう頭がさ本当に心の底から勉強になりましたって言いましたよ僕は。
営業
ですよ本当いやちょっと僕の中に眠るジャーナリズム魂がちょっとかきたてられましたよね。神奈月さんの営業すべて言語化してみたいというよく物書きとしての本能が、ちょっともうざわざわざわざしましたけども、でそれがまああったんですよ。でもちょっと暑い中ちょうどね台風が近づいてくる1個前の台風かな、12号 が近づいてくるよっていうぐらいのタイミングでそこ行ってね、まあ、帰り電車乗りますよね。で帰りの電車で結構まあなんとか特急みたいなやつやってんけど、一応なんかグリーン車みたいな取っていただいて、わありがとうございますって座ってたんですよ。で結構空いてるんですよその車両ね、まあ、ガラガラなんですよ。でわ、まあ、空いててよかったわ言って、ほんと樋口くんはなんかその辺うろうろしてると、どないしたんや言うたら、こんだけ空いてんのに俺の隣だけおじさんが座ってると。いや確かにほんま通路挟んで両側窓際にポツポツポツとおるぐらいで、もうガラガラやったんですよ。ガラガラやったんですけど、なぜか知らないですけど樋口子の隣だけおじさんが座ってたんですよ。でもわがままタレントですよね、こんな当たり前、そこに席があるんだから当たり前じゃないかって思うんですけど、俺の隣だけなんかおじさんが座ってる、さも理不尽な扱いを受けたかのような、いやもうよくないよそういうのって思いながら、まあ、言わへんけど、よくないよそういうのはと思いながら、だからちょっと車掌さん来たら席変えてもらおう思って言って、ほんでうろうろしてたんで、ちょっとしたら車掌さんがこうファーッと来て、ほんで樋口くんがもうファーッと行って、すいませんこれもうなんかこうチケット出しながらも説明してるわけよ、もうさもしいさもしい、そんなもうやめて、恥ずかしいみっともない思いながら、もう嫌なんすよあの人、もう楽屋の弁当持って帰るとかね、ほんまもう嫌なんすよそういうとこ。で本番前に弁当食べんと本番終わってから食べるやろ、で本番前に力つけへんってなんやねんっていうね、なんかほんでなんかチケット車掌さんに見せながらなんか言うてるね、多分ね、これこうで僕の隣だけおじさん、まあ僕の隣だけおじさんはとは言わへんやろうけど、ちょ席他に空いてないですか、変えてもらえないですかみたいなこと言ってたら、まあ僕もそれ聞こえてたんですけど、あすいませんお客様、今日はどこそこ駅から乗車率 200% となっておりまして、いや乗車率 200%、 いや今ここガラガラですよみたいな。そしたら聞いたらロッキンジャパン、あれ茨城でやってんのねあれね。で勝田いう駅から、乗車率がこんだけもうガラガラやったのに、そこからもう 200% になると、ロックフェス帰りのお客さんが、で実際ほんまかいなと思って勝田駅にふわーっとこう電車が滑り込んでいくときに窓からホーム見たら、ものすごい数の人がいるわけ、もう汗びちょびちょの T シャツ着て首にタオル巻いた老若男女、もそれこそもう若い子からおじちゃんおばちゃんから、多分それぞれの世代に応援するバンドがロックフェスに出てるんでしょうね。うわー、あふれんばかりに、うわこれ大変やぞ言って、だからもう普通の自由席とか指定席のところはもう車内放送でも言うててんけど、通路の間に人立つわけよ、座ったり立ったり、
200
やから、うん、もう倍やから、
倍ね、
半分で2回分やから、そらそうなるよね。でただじゃグリーン車の場合は通路にお立ちの場合でもグリーン料金をいただくことになりますので、あしからずみたいな放送もね、車内放送もあって、だもうえらいもんやねあれ、まあ、一応グリーン車席は全部バッとその勝田駅でバーって乗ってきた人バッ全部埋まってんけど、通路は誰も立たないのやっぱり、やっぱそのグリーン料金という壁に阻まれて誰も入ってこない、あまあまあまあね、もうずっと座ってんのに通路に人いっぱい立たれてたら、立ってこっち見られたりしたらなんかグリーン感も減るし、あこれはええわと思ってたんですけど、僕窓際座ってたんですけど、僕の斜め前だ、僕より一列前の通路側の席にそのおばちゃんが座りはったんです。でもその人もおばちゃんやねんけど、多分まあ50ぐらいやねん、推定、なんとなく目の端でしか見てないから、これは見れなかった理由があるんですけど、目の端でしか見れなかったからあれやねんけど、50ぐらいやねん。で T シャツ着て、まあ、なんかロックフェス的な T シャツ着てたわ、赤いやつ、ほんでタオル巻いて、でそのおばちゃんがまあ座ってて斜め前に、ただ座る前に、まあ、その車両勝田の駅からこう入ってくる時あるでしょ、で僕それ後ろから入ってきたんですけど、僕はだから見てないんですけど、もうそのおばちゃんがおそらく入ってきたであろうタイミングでなんかうるせえなーみたいな、触るんじゃねえよ、うるせえなーみたいな、もうあれ狂っとるわけで、結局後分かる、それはそのおばちゃんなんですね、入ってくる時にまず大勢うるせえな、触るんじゃねえよみたいな感じで、もう大音量、もう車内もピリピリなって、へえっていう、怖い怖い怖いってなって、でそのおばちゃんが僕の斜め前の席に座ったんです。でその座ってから東京に行くまでずっとなんかもうテンション上がってもって、通路挟んで斜め後ろにいる男性に対してすごく攻撃的なんです。なんかがあったんです。 多分ロックフェスでテンション上がってるところになんか多分ホームでわーって待ってる時に一悶着あったんだなっていう感じなんですけど、もうすごい本当にこれぐらいの声よ、これぐらいの声で、何なんだあんたはみたいな、斜め後ろの人にずっと、その男の人は30代半ばぐらい、まあ、僕から見たらちょっと若者やねんけど、な何なんだあんたは、ちょっとまた見せたぐらいで私のこと抱けると思うなよ変なやつ名前を教えろよ、名前を、名前も言えないのかい、変なやつずっと本当に私はあんたみたいな男が大嫌いなんだよ、あんなことでなびくと思ったのかい、私が本当に今ここに棒があったらあんたの顔面をボコボコにして殺してやりたいよっていうのを勝田から東京駅までの区間をずっと言うてるわけ。
きついねこれ。
でこれもうちょっとこれあかんと思ったから、車掌も その間何回か横通ってんねん、見回りで何にも言わへんねん車掌、もう飛んだチキン野郎なんすよ車掌が。で俺まあ俺だけやから大人やからええけど、これ子供連れて旅行帰りとかやったらこのおばちゃんのことどう説明していいか分からへんやんね。でまあ確か別にそのなんかまあテンションすごく上がってる感じも、上がって上がってもう自分でもコントロールがつかへんような状態やってるのも分かんのよ。でなんかね乗ってそういうことその斜め後ろの男の人にずっとこう罵声を浴びせてる中で、なんか多分男のその30代仲間の男性の方みたいなしたんでしょうね。でもそれもカチンきたらしくて、なんだ偉そうに咳払いして、それで牽制してるつもりかいみたいな、変なやつみたいないやもうみんなもうみんな心の中で一斉にもうほんまに往年の針金ロックさんばりに、いや お前やっていうね、お前だよっていうのもみんなツッコミ入れてんねんけど、でもせきばらすんじゃねえよ偉そうにみたいなこと言ってた時に、俺ちょうど喉に大きな痰があったんですよ。で今からこうね、もう全部イヤホンとかもセットしてちょっと靴も脱ぎましたわね、でこうなんかこう汗もちょっと引いてきて、さあ今からちょっとなんか音楽でも聴きながら一眠り、東京品川駅まで一眠りしようかなのタイミングで最終体制を整えるこのうーんっていうのをしたかってんけど、その直前に何咳ばらしてんのさ偉そうにみたいなおばちゃんが言うたもんやから、もう俺怖なって思ってあかん、今この痰を処理したら、今この痰の具合を調節したら矛先は俺に向いてくると思って、結局ずっとそこから小1時間ラムネの瓶みたいな状態でずっとここに大玉の痰を抱えたまま一眠りもできずに帰ったという話ですね。本当にもう変なやつというね。いやだから本当ロックフェスってやっぱ僕行ったことないんですけど、そうなるんですか、やっぱ結構みんなもうテンション上がっちゃうんですか。ま
あ、人にはよるけど、
まあまあよほどですよね、多分なんかあったんですあれ、結構なこと言ってましたから、本当にもう耳を塞ぎたくなるようなことを言ってましたから、いや本当にもう車内中みんなも緊張感あふれる中、車掌が全然注意しねえっていう声がそこかしこから聞こえてきましたよ本当に。ね、楽しむのもいいですけども、ちょっと皆さん、ね、節度を持ってね、楽しんでいただきたいということで、フリートークのコーナーでした。コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、東京都めラジオ局、あざす。さあここから東京都め電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんをお迎えして、ここがこの台本がめんどくさいです、これなんですか、このお迎えしてお送りしているこのコーナー、今月はこの方とご一緒です
はい、桜絆です、よろしくお願いします。よろしく
どう
ぞ、
ね、どうですか売れっ子セクシー女優さんは。
いやマジ売れてないんです、助けてください、暇最近。
いやでも人気ある方でしょ。
いやなんか夏って毎年暇なんですよね。
ちょっと待ってください、セクシー女優さんに季節関係あるんですか。
うん、ありません、2月とか暇じゃないですか。
そう、何が今イベントとかってこと。
そうそう、夏ってお盆だけしか忙しくない、本当に。
さ、お盆はなんで忙しいの。
お盆はなんかみんな休みだからイベントがわーって入るんで。
あ、そうなの。
そこだけ集中して忙しいんですけど、
あ、結構じゃあもう地方とかも飛び回ったりとかするんだ、うんうん、
あとは暇。
でもその作品を撮る撮影するみたいなことはもう定期的にそれは、
まあ、そうですね月1なんで。
あ、でもそれ以外が暇になったり忙しくなったりっていうのはあるんだ。
そうですそうです、めっちゃありますね。
でもな夏暇なんだったらちょっと旅行とかどうなんですか、その、うん、バカンス。
暑いからや
だ。暑いから
暑いからやだ。
なんかだってあのテレ東の番組でなんかあのね、メーカー違うからあれなのかもしれないけど、違うあの AV 女優さんがあの例によって収入最高月収的なことをやってましたけど、すごい稼いである感じですよ。い
や、トップの方はね。
キズポンってトップじゃないの？
私前も言ったと思うんですけど、下の下ですよ。わか、中の下かな。
お笑い芸人の世界で言ったら誰ぐらいなの？
それ名前出したらやばくないですか？でも誰だろう、まあ、真剣に考えよう。
書くでもいいよ、書くでもいいから、ちょっと本当リアルなリアルなやつ。
わかんないや。だから
ハイアンドローでいく。
はいはいはいはい。
ちょっと、まあ、じゃあもう結論もう結論出ちゃうけど、
うん、言います今ちゃんと口で言います。
ヒゲ男爵よりその上なの下なの、そのセクシー女優界で。いや、俺らなんかもう芸能家よ。
でも、うん、このテレビ出てるじゃないですか男爵はね。樋口さんは、樋口さんは、樋口さんはあんま見ないけど、
樋口くんも再現 V とか出てるわ
確かに確かに。あ、同レベじゃない、同レベ、
同じぐらい
同レベ、
同レベ、同レベ、同レベ、同レベ、同レベ、同レベ。あ、そうなんや、だいぶ低いなじゃあ
うんって言っちゃいました今。
あれ、じゃあキズポンとココミンでもちょっとランクみたいな違うの？
ココ様はだから、
ココ様、
ココ様ですよ私。ココ様って呼んでるんですけど、誰、ココ様だから私で言うと、
うん、だって私はヒゲ男爵なんだよもう、
うん、ココ様誰だろうな、だからサマーズさんとかその辺じゃないですか。
いや、すげえじゃんすげえ上じゃん、うん、もう
サマーズさん
冠番組持ってんじゃん
そんな気持ち、
そんなに差あんの。
スターですよ彼女は。
いや、もうゲスト呼べないじゃんねえ。実際冠持
ってる。そうですよ。
あ、そうか、
ね、
実際持ってるね、うん、いや、これも冠だわこれも一応そうだそうなんだ、はい、ということで、はい、コーナー行きましょうTOD ルネラジ大喜利。さあ、このコーナーどんなコーナーなのかと、言いますと、毎回アダルト業界やセクシー女優さんに絡めたような大喜利のお題を出題、上位作品を送っていただいた方には東京都目電波局から素敵なプレゼントがもらえるかもしれないというコーナーでございます、
はい。
今回募集していたお題、じゃあキズもよろしくお願いします。こんなお題でした。
監督から出たカンペを見てセクシー女優がびっくり、どんなカンペ。
はい、
決めたわ。そうだ、
決めたね、キズボンが決めたやつ、
はい、私が決めましたねこれ、
はい、たくさん送ってきておるということで、どんどん紹介してまいりましょう。ラジオネーム涙のしずく。監督から出たカンペを見てセクシー女優がびっくり、どんなカンペ。前儀で取れ高十分だから絡みは巻きでこんなのある。
たまにある。
あんの。
ある。
だってそれはそれみたいなことじゃない、取れ高なんてあんの前儀で。
ある。
前儀でだからそのこちょこちょしてたりするとこでしょ。
そうだから挿入は、あ、別にいいや5分ぐらいでとか言われる時ありますよ本当に。
何それ。
だ、あ、そんな感じって思って、
だから絡みちょっともう巻いて、
うん、
もうスタジオの時間もあるしみたいな
、うん、巻いてっていうかなんか、うん、そうですね、
別にそんなんいらないからみたいな、
うん、別にあの激しいやついらないみたいな。
それはどういう状態、カンペでしょ、どういう状態で見るの、このなんかペロペロされながらこう横目でこう目の端でチラッとそのカンペ見るのこうやって
あ、でも基本我々は受け身なんで、うん、男優さんが多分こうやって
見
て、
あ、なるほど、あ、そっかそっか。じゃあもう女優さんはもう全部なすがまま任せる部分が多いけど、う
ん、
はい、
でなんか抱きしめるふりをして、うん、負けだってとか言われる時ありますオッケーみたいない
いですね、なんかほのぼの、
そう、楽しいです、
ほのぼのしてて、あ、そ、急にそこから二人とも巻き始めんねいいですね、はい、涙のしずくいただきましたねさあ続いては神奈川県ラジオネームミミズグチグチからいただきました。はい、監督から出たカンペを見てセクシー女優がびっくり、どんなカンペ。天井が汚れていて申し訳ないです 勘弁、まあ、だから女優さんはこう上向いて、ね、寝てはって、まあ、上からその男優さんが、攻めてらっしゃるという時に、まあ、天井見てるという形ですけど、
うん
うん、ちょっとだからこうすいません天井汚く申し訳ないです一応聞きますけどこういうのはあるんですか。
いやない、面白い、めっちゃ面白い。
これはないですね、はい、天井が汚れてって言って申し訳ないです。いいですね、今言わなくてもいいという、ね、やつですね。はい、ラジオネームスプリングウーマン、
スプリングウーマン、
監督から出たカンペを見てセクシー女優がびっくり。どんなカンペ、映画のエクソシストみたいに白目向いてっていう何のために GoTo Heaven の状態をこう演出したいってこと、行きましたよみたいなこと、こそれなんの、
カンペではないですけど、うん、言われたことあるなって今思い出しました。
それ何、その収録前の打ち合わせみたいなんで。
そうそう、なんかだから監督さんってこういうなんか映画に例えるの好きですよね、
う
ん、
あ、そうなの。
そうだから見てないと知らないから、う
ん、あ、なるほど、
分かんないよって。
そういう意味でもこの知性というかいろんなことを知ってる必要はあるんだ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだからこの人は監督かなって今思いました
監督自ら、TOD ルネラジオ大喜利にという、さあということでございまして、一番面白かったやつをキズポンに決めていただきましょう。
私は
この3つでございます。はい、
ぐちゅぐちゅさん、
ぐちゅぐちゅ先生の
天井がいいですね。
はい、こちら、天井が汚れていて申し訳ないですって今言わなくていいというね、こちらのミミズグチグチさんのに決定しました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、何か素敵な商品が贈られるかもしれません。お楽しみに、はい、じゃあ次回のお題も決めておきましょう。さあ、下につらつらつらっと書いておりますが、どれにしましょうか。
あ、じゃ あ、そうですね、私、はい、そろそろお泊まりオフ会なんで、
うん、次のお題はこちらでございます。
セクシー女優とのお泊りオフ会、夜に行われたイベントに参加者がびっくり、どんなの。
一応キズポンのお答えを先に伺っておいてもいいですか。
何ですか。
来月ご自身がね、まさにこのお泊りオフ会をするわけですから、実際にあるのは何なの。
いや、でもキャンプファイヤーとか普通のやつですよ。
まあまあでも楽しそうです
興味ない。
いやいや、そう、興味ないことないですけども、誰も出てこないですか。
何ですかね。
出てこなければ出てこないでも全然僕は大丈夫です、
うんうん、
はい、僕自身やっぱ大喜利が嫌いなもんですから。
だってなんかエロいのしか考えられない夜だしね。
あ、でもなんかちらっと頭によぎったようなことが現実にそれね起こったら。
分かった。
え、
お母さんが早く帰ってこいって来る、うん、
それは
イベントに。
あなたの。
そう
気まずい、それは気まずい。でも多分ファンの子たちも自分もすごい金を払って、お金を払って参加してるのに、
うん、
キズポン帰りなよっていうね
多分言うでしょうね、みんな優しいから、
そこはね、言うでしょうということでさあ次回はセクシー女優とのお泊まりオフ会、夜に行われたイベントに参加者がびっくり、どんなの、こちらのお題で、お答えをお送りください、
はい、お願いします。
さあ、キズポン東京ため電波局のお知らせお願いします。
はい、当たって砕けろ、ななっちゃいな、くだまきクレア、いるわけないと、パチッコ、AI 探偵カマなど、うん、オリジナル番組の配信を行っている東京都め電波局、
はい、
番組はスタヤ TV、DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です。
はい、
ぜひご覧ください、
うん、
番組の感想などもぜひ公式 Twitter、@TOD東京にお寄せください。
はい、さあということで、残り1週でございます、
はい、
最後の1週よろしくお願いします。
お願いします。
以上、東京都めラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、僕の考えた男性学のコーナー。さあ、ルネラジの男性リスナーが生きていて見つけた男性学っぽい法則や男性学っぽいあるあるを送ってもらおうという、本当にもう田中俊之先生、まあ、社会学男性学の田中先生ですけども、本当にボランティア、全くのノーギャラで参加していただいているコーナーでございますね、うん、前回紹介したメールへの回答をまた早速ツイッターでつぶやいてくれております。ありがたい、これはありがたいですね。前回の質問がこちらでございます。街中で唐突に野球の投球フォームやバスケのシュートのイメトレをやっている男性をたまに見ます、うん、あれは男性学ですか。いますね。あとはだから駅のホームでゴルフの練習傘でみたいな、ね、パターンですね。 はい、あれは男性学なんでしょうか、田中先生のお答えです。まずは落ち着いてください。出ました。
久々じゃないかな。
久々のキラーフレーズまずは落ち着いてください。新小学校1年生男子の将来就きたい職業はスポーツ選手が20年連続して1位ということなんですね。運動能力を発揮して社会的な名声を得るのが男としての達成であるということはわずか6歳でも理解できるほど一般的に共有された男らしさのイメージなのです。なるほど。しかし夢はあくまで夢ですから叶いません。田中先生もだいぶね、あの僕寄りになって僕ら寄りに残酷な男になってきましたけども、夢はあくまで夢ですから叶いません。会社員の生活はそれ自体とても尊いのですが、ほぼ同じことの繰り返しです。ふとした瞬間に野球選手であったかもしれない自分のようなここではないどこかを無双することはガス抜きになります。今彼は夢の中なのだと思って温かい目で見てあげてください。いやだからもしかしたらその急になんかね、何でしょうか、こうピッチャーの投球もピシューみたいなやってたりとかね、スリーポイントシューとみたいなピョンと跳ねたりする大人を見たらその人は今夢見てんだという、寝てんだってことですね。ほんなパラレルワールドの自分です。もしプロ野球選手になってたら、もしも僕がプロバスケットボール選手になってたらをやってるってことです。
コートが浮かんでる、
はい、その人。だから起こさないであげてくださいということですね。ありがとうございます。素晴らしい解説ですね。やはりもうやっぱりポイントはあの達成、そして逸脱ですね。これがやっぱり男性学のポイントですから、はい、そして新しい質問ですね。はい、岐阜県ラジオネームテトラポットサイト、はい、男性学。会議前の挨拶で退職間近の職員が、最近では老害という言葉もあるので長い話はしませんと発言していました。若干この自虐的なね、つかみという、自分がその老害として扱われている可能性があるにもかかわらず、いやでも分かってんじゃんの、堂々と老害という若者言葉を使ったのは男性学ですか。いやだから自虐的なニュアンスで、自分でもうだから定年退職間近やからもうおじいちゃんってことでしょ、まあね、最近では老害なんて言われちゃうんで、今日は短めに喋りますっていう、そういうことでしょ、あはははっていうことでしょ、
対応したがるのか
な、だからちょっとテトラポットサイトが、テトラポットサイトの認識力がちょっと老害なんじゃないですかこれね、はい、じゃあこれを田中先生答えていただく。あともう一つ、ラジオネーム砲弾、このネタのメールは今日じゃない日にもう事前に出してるやつだから出たんだ。そうそう、で今日に関してはもうこのさっきの3通ぐらいしかないんだ。
3通
すごいですラジオネーム砲弾、アルバイト先で年配の女性がおやつをくださることがあります。いいじゃない、むき出しではなくわざわざティッシュやコピー用紙等の白目の紙に包んでくださる、もうおばあちゃんや、僕おばあちゃんのお菓子のあげ方やんかこんなことをされると彼女らへのときめきが止まらなくなります。かわいい、田中先生これも男性学でしょうか知らんがな、
かわいい
かわいく感じのね、ティッシュとか、でも年配の女性よ、ティッシュとか、なんかコピー用紙の無駄遣いですよねコピー用紙も高えんだから本当にもう、さあこの2つ、田中先生本当にお暇な時で結構なんでね、ツイッター等でつぶやいて回答していただけるとありがたいです。いつも本当にお世話になっております。以上、僕の考えた男性学のコーナーでした。コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君、ルネラジ10周年企画会議、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想なんでも OK でございます。どんどん送っておいてください。ミニと高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在8月分の応募受付中です。鳥もつ煮が欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れ れずに書いてですね、メールアドレスひげアットマーク joqr.net ひげアットマーク joqr.net ひげの綴りは HIGE までお送りください。ご安心ください。鳥もつには文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送させていただきますということです。さあお知らせもございます。私書きました一発屋芸人列伝、新潮社さんから現在発売中でございます。そしてひっそりごくごくひっそりとこの一発屋芸人列伝の本の帯を考える企画ツイッター上で展開中。ハッシュタグをつけていただいて一発屋漢字帯カタカナ一発屋帯というハッシュタグで、つぶやいていただくと、いいのが集まったら、形にしようと、何か商売にしていこうということで、スプリングウーマンですね。男爵様はね純ぞって言うんだ本当はね、だけど実力ないからひげを生やして貴族を装うんだよ、悔しいね純ぞ。やかましいわ。なんでお前が書いた悪口を俺すごくちゃんと節に合わせて歌ってやらないとダメなんだ本当に。まあ、ただあながち間違ってはいないというね。それはね、いやスプリングウーマンねありがたいんだけど後半ほとんど悪口なのよこいつ。他にはこれなんでしょうね、吉田と読めばいいのかな、うん、Y 橋田かな分からんけど、行間に漂うわびしさと文末に香る寂しさはもはや千の利休の境地。こういうのが欲しいんですよ。千の利休とか そういうのが欲しい、千の利休級のやつみたいなね、なんかそういうのが欲しいんですよね。スプリングウーマン、ひげ島三郎って知ってる？え、演歌一筋35年だよ知ってる？隣の人はひぐっちゃんだよ知ってる？中学生の君はもしかしてひげ男爵も知らないかな？あ、知ってるんだ。え、でも好きじゃないんだ。おじさんも嫌いかな。トロマグロ魚、これトロマグロフィッシュでしょおそらく。ヒゲ男爵結成以前、ヒゲ男爵結成以前は現笑い飯の中西哲夫とコンビを組んでいた市井正秀がいたヒゲ男爵のメンバー山田るい53世が書く一発屋の世界、ディズニーランドにはない素敵な世界が待ってるよというね。いいですね。ビビッコ一発屋アベンジャーズ日本よこれも芸人だって、なんかからパクったんですねこれは。ビビコは何かにこうインスパイアされたのを送ってくるということですね。アイエン宮崎信子絶賛、おひげさん難しい漢字いっぱい知ってるねっていうね。なんか この間久しぶりになんかご連絡いただきましたよ、メール的なもので。信子ちゃんから、はい、まだ誰もメトロの一発屋芸人列伝の写真を撮った画像とかアップしてない時期に一番最初にそれ撮って俺に送ってきたの信子ちゃんなんです。どこにいるのかわからないですけども抱きしめてやりたくなりましたよ本当に。信子っていう。そういうところが愛されるんですね彼女はね。素晴らしいなということで皆さんハッシュタグ一発曜日でどんどんつぶやいてください。さあネタ見男セブンはもうチケットを完売しましたけども、あれですね、今なんか携帯が鳴ったの、ごめんなさい、携帯鳴ってる？聞こえる？はい、愛媛県の今治の金子のおばちゃんですこれ。うちのおふくろのお姉さんですね。でうちのおふくろと金子のおばちゃんお姉さんはもう本当にものすごい喧嘩をしてるわけですよずっと。で金子のおばちゃんちはちょっと製紙工場パルプですねの工場を営んでて金持ちなんですけど、なんかの折にメロンをうちのおふくろに送ったらこんなものいらねえっつって送り返されて、そのラリーが何回かあったあげく腐ったメロンが事務所に届いたって言って俺純蔵言うんですけど、純くんなんとかして言うて、でなんかミヤネ屋かなんか出させてもうた時に見たよって金子のおばちゃんが電話かかってきて、それを受けて以来なぜか定期的に俺に電話をしてくるんですよ。それが今本番中になったという。失礼いたしましたこれはね。当日券も多少はおそらく出るとは思うんで、ぜひチェックしておいてください。 さあルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガ、こちら月額500円ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、トフーフ雑誌コンティニューでもコラム連載中です。木曜キックス YBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。そして先ほども言いました、角川文子さんから引きこもり漂流記完全版、大幅に本当に大幅に加筆修正、後書きも足しました、新しく書きました。あと表紙もなんか可愛らしいのまた作っていただいてということで、8月の24日に出ます一発屋芸人列でもろとも、ともども、ぜひぜひ可愛がってやってください。家にお家に連れて帰ってあげてくださいということでございますね。はい、ということで今週この辺です。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝ですね、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、私が心を込めて読ませていただこうと、いうことになっております。さあ今日は短いありがたいね、もうたまにはこういうのが長いのは本当月1でいいんですよこれ基本短めでお願いしますというのはね言っときたいんですが、さあ福岡県からいただきましたラジオネーム、よう送ってくるよねこのコーナーも、田中の陽介、先週豆腐小僧からメッセージをもらった、これ何ですか、先週読んだこの豆腐小僧ですね。ルネラジリスナーの田中の陽介さんお元気ですかというラストメッセージ、まあ、リスナー同士の交流イチャイチャを番組を通じてやったということですね、うん、はい、これ何ですか、豆腐小僧は何だったんですか。当時の僕は長期間の祖母の介護と自分の親の介護をしないクソ人間おじおばとの確執で精神的に追い詰められていました。あ、そんな時に田中の陽介が紹介してくれたという
のがルネラジだった、
ルネラジだったというおぞましい話を ね、 でそれに対する、
いや教えた方が、
まあ、教えた方
別の話です。
ああ特に答えないんだ、はい、田中の陽介は
別のも
豆腐小僧の片思いなんですかね、分かりませんけど。さあ田中の陽介ラストメッセージ、S 君のお父さん、アルファベットの TS の S ですね、 S 君の、これなんかの新しいパターンですね、友達 なんとか君へというのはよくあるんですけど、なんとか君のお父さんへという、
友達のお父さん、
何何、お元気ですか、あなたの息子とは幼稚園からの同級生で小学校中学校と、お本当に幼なじみ、一緒に学生生活を過ごしてきましたあ、なるほどね。僕はずっとあなたの息子にいじめられてあなたの息子が大嫌いでした社会人になり僕は自営業をやっているので従業員が辞めると新しい従業員をその都度採用していました。なんか社長さんやからね。そして今年の2月ドラマティックそして今年の2月あなたが僕の会社に面接に来たのですが、 S 君のお父さんが田中の陽介をずっと小中、幼稚園小中とずっといじめていてもう大嫌いだった S 君のお父さんが田中の陽介が経営している自営業の会社に面接に来た、因果ですね。今年の2月あなたが僕の会社に面接に来たのですが、あなたの息子が大嫌いなので不採用にしましたS 君のお父さん、お仕事を早く見つかるといいですね、頑張ってくださいさようならいやまあまあお父さんに責任は、まあでもそういう子にしたというね、
親の責任ってやつ、
うん、親の顔が見たいわ言うてたら会社の面接に来たわけでしょまあまあまあね、その、まあ、その S 君のお父さんあるいは S 君のご家庭にどういう事情があるか知りませんけども、まあ、そんだけ幼稚園小中とね、まあ、言うたらもう10年ぐらいいじめられてたわけやから、まあ、それぐらいは許されるかもしれないね、うん、まあ自分が経営者やねんから最終的には好き嫌いやから、うん、あいつを育てたあいつの生みの親かっていう俺を10年も苦しめたあいつの あいつを作り出したマッドサイエンティストがお前かというね、まあ、それは許されるでしょう、まあ、せよね、まあ、そんなに気分も悪くないし今回は投資ですラストメッセージのコーナーでした。